こんばんちは、宮地です。なんか、ジメジメしますね。本当に。冷房ってつけました？もう。つけました？いや、除湿つけてんですけど、除湿と冷房、どのタイミングで切り替えるのかなと思ってて。除湿って本当に除湿できてるんですか？なんかさ、除湿機ってお水溜まるじゃないですか。でもクーラーって別にお水溜まるとこないから、どういう仕組みなのかなって。あ、外側にね。なるほどね。解決。解決しました。最近の私は、と申しますと、もっぱら英語の勉強を、続けてやってるんですけれども、本当にもうそれがしんどくてしんどくて、もうダメです。こんなにも言語を身につけるということは大変なのかと思ってる毎日を過ごしております。なんか一日7、8時間ぐらい勉強してるんですけど、仕事が入んない日はね。もうなんか、おかしくなる。で、不思議なのが、すっごいこうアップダウンっていうか波があるんですよ。まあ、英会話はオンラインでいろんなサービス使ってやってるんですけど、一日2時間ぐらいやってて、すっごい喋れるみたいな日もあれば、あれ全然喋れないみたいな日もあれば、この揺らぎがどこから来てるのかわかんないけど、この安定のしなさに、なんか疲れるというか、結構ね、ダメージを食らってますね。焦りと、なんか苛立ちと自分に対する、いろいろあって。まあ、でも、聞き取ることは問題なくできるようになりましたね。リスニングは全然問題なく。できますけど、やっぱ聞き取れることとこう話せることの間にある壁が分厚すぎて、ちょっと難しい単語とか言い回しとか複雑ななんか構文でも聞いてればわかるんですよ。でもね、喋るのができないですね。ほんと多分5歳児ぐらいの単語量と文の構造で構文で話してると思います。まあそんなこう揺らぎがあって、割となんかしんどいなみたいな中でも、まあなんとなく前に進んでる感じはあるんで、続けられてるって感じかな。と不思議なのが、その英語でさ、単語を覚えるじゃないですか。結局どれだけ単語を覚えられたかっていうのが一番多分大事なんで、こう単語を覚えていくと、まあ同時にそれに対応する日本語を覚えるわけですね。勉強するはスタディとか。で、そうすると、なんか日本語の能力も多少こう強化されるじゃないけど、なんかこれまで使ってなかった語彙にもう一回触れることになるんですよ。だから、なんかこれも日によるんだけど、すっごく日本語がツラツラツラツラって出てくる。これまで自分の語彙のレパートリーに入ってこなかった単語とかが日本語で出てくるみたいな現象が起こってて、なんか不思議だなぁということが多くございます。なんか私の外国人の友達が、なんか10カ国語ぐらい喋るんですけど、なんか言語って3つ目以降になると、なんかね、どんどんリンクしていくみたいで、それぞれの言語ごとに。習得スピードが上がるらしいんですよ。日本語と英語は全然語源も違うし、多分なんていうの、由来も違うし、文法も全然違うけど、例えば同じラテン語系のイタリア語、フランス語とかは、まあどんどん多分、難しい単語になればなるほど、ほぼほぼ同じみたいなことも増えるし、由来が同じの言語であればあるほど、こう、習得しやすくなったりとか、そう、3言語目を超えると、結構、習得スピードが上がるらしい。にしてもさ、その10言語喋れるその知人はウクライナの人なんですけど、ウクライナ語とロシア語まあ近いとして、英語喋れるでしょ？で、あと多分フランス語とかイタリア語とかも喋れるんですよ。フランスの大学にも行ってたから。そこに日本語、韓国語が入ってくるのが不思議で、絶対全然違うのに、なぜそこが習得できるのかって。わかんないって言ってました。なんだそれって。教えてくれやって思って。なんかプロセスを楽しむのが一番だよね。プロセスを楽しむ。一番自分が今できてないことだな。 私はもう本当に必要に迫られて何とかしてこう頑張らざるを得ない状況になってるからもう苦しいけど、まあ確かになんか世界中でコミュニケーションを取れる人が増えると思えばそれだけでモチベーションになって楽しめるのかなって思ったり。ちなみにあの竹内さん、ドイツ語喋れますからね。この世界で一番難しい言語だと言われるドイツ語、今でも覚えてます？
日常会話ギリギリぐらい。
日常会話ギリギリ。でも発音めっちゃ難しいイメージですけどね。イッヒみたいな。イッヒしかわかんない。イッヒって何ですか？アイ、はい、私は、
私は
イッヒ。あとなんか文字列っちゅうの、なんかちょっと違いますもんね。なんか点々とかついたりしてません？
そう、点々がつくの
も。あ、
このエスゼットって文字があります。
何？エスゼット？エスゼット？エスとゼットってことですか？
あれ何なんですか？
あ、いや絶対竹内さんがわかんないから
。
あ、そうなんですか？
ちょっと。
すごい。でもドイツ語を選ぶ人は勇者だみたいな感じでした、大学時代。うん、めちゃ難しいから。でもなんか医療機関の人とか割と分かったりしますよね。単語は結構ドイツ語だから。いやー、まあ、ドイツ語喋れる人本当にすごいなと思うけど。なんか、英語でこんなヒーヒー言っててね。他の言語なんて言ってらんない。頑張ります、引き続き。あと、最近、福岡に帰りまして。今年1月以来かな。久々に帰ったら、帰って、あの、妹夫婦と、久しぶりにまたあの天ぷらの平尾に行きました。やっぱ平尾めちゃめちゃ美味しいね。すっごい美味しい、本当に。あんまりそんなどこにでもある感じじゃないんで、お店もウエストほど、ウエストはもうどこにでもありますけど、意外とね、特に観光客の方とかは多分もう天神周辺の平尾にしか行かないと思いますけど、ちょっと足伸ばすともうザ・ローカル平尾、まあちょこちょこあるんで、ザ・ローカル平尾に行ったらもう観光客も一人もおらず、地元民しかおらずみたいな雰囲気で、久々に天ぷら食べましたけど美味しかったな、めちゃくちゃ。なんでなんだろう、あれどうして天ぷらと一緒に塩辛を出そうと思ったのかなって、天才だなって改めて思っちゃったな。あとでも残念なのが、あの塩辛って今まで食べ放題だったんですけど、ちょっと前に食べ放題終わっちゃったんで、でもおかわりはできるのかな、どうなのかな。あまりに人気すぎて塩辛なくなっちゃうから、ポンって置いとくと、あのあれみたいな、ガリみたいな感じ、ああいう感じで置いといちゃうとすぐなくなっちゃうから食べ放題じゃなくなって残念なんですけど、その平尾の塩辛は前も話したことあると思うんですけど、あのイカの綿部分入れてないから、こうあんまりなんちゅうの、ねっとりしすぎてないとか、割とさっぱりしてるんですよ。イカの刺身みたいな感じ、あのしょっぱいイカの刺身みたいな。で、柚子が入ってるから、これまたこうさっぱりして、こう天ぷらとの相性最高だし。買って帰ってきちゃった、塩辛。売ってるんですよ。で、お取り寄せはできますから。もしご興味ある方、ぜひお取り寄せしていただきたいなと思いつつ、まあ、平尾に行ったのと、あとなぜか福岡でサチモスのライブ行きました。サチモス最高でした。なんかさ、でもサチモスって一時期その活動休止してたじゃないですか。なんかすっごい最近だと思ってたんですよ、休止したのって。でも、今回のそのね、ライブハウスツアーみたいなやつで、なんか、いつの間にか休止期間が明けてたんだなと思うと、一体サチモスが休んでいる間に私は何をできたんだろうっていう気持ち。本当。彼らがなんか全速力で走ってこういったお休みしてる間に私は全速力で走り抜けられたんだろうかみたいな気持ちにちょっとなって、やっぱ明らかに、まあ、きっとこう気力体力をね、こう取り戻してこう満タンにして帰ってきてるなみたいなパワーのあるライブだったんで、なんかちょっとガーンみたいなその時の流れの速さにも驚くし、なんか自分を振り返ってまたちょっとなんかどうだったのかなみたいな、ちょっと落ち込んだりとかして。でもね、ライブがめっちゃ良かったんですよ。サチモスのライブ久しぶりに見たけど、同年代なんでね、みんな全然つながりがあるわけじゃないけれど、すごい眩しい同年代だなと思って見てます。すごく良かったです。 ほんで、ペトロールズのさ、長岡亮介、東京事変の浮雲さんね、が対バン相手だったんで、これまた豪華でね、本当に最高でした。とても。なんかたまたま妹夫婦たちも、もう、行く予定でチケット取ってて、一緒に行って、すごいよかった。また来年、ホールツアーかな、やるみたいなんで、ぜひ行ってみてください。回し物すごいよかったです。あと、キキビビさんと福岡で会う機会がありまして、久しぶりにキキビビさんと会って、曲、どんな感じそうですよね。ほんとすいません。ほんとすいません。やろうみたいな。いや、すごく温かく背中を押してもらって、行くまでに、海外、留学するまでに、やろうって。優しく、本当に。いや、本当無理しないでほしいんだけど、どうするみたいな、まだやりたければやろうねみたいな感じで、すごい背中を押してもらって、何でも、できることあったらやるからって言ってくれて、こんな私に、何も歌詞が書けないな、全然どうしていいかわかんないな、寝かし続けている私に優しくしてくれた。みんな思ってたでしょうね。もうもはやメールも来なくなりましたけど、曲どうなったんですかみたいな。もう一年越し、一年半経っている。デモはね、できてます。もう、キキビビさんからデモは来てます。もう、ただただ私が歌詞を書けないで、眠り続けているだけであって、私が進めていないだけであって、ついに、これは、前に動き出す。兆しが見えております。石井さんからすごい歌詞は、まだですかみたいな。隊員がすごい頻繁に来るんで嫌だなと思ってたんですけど。やっぱキキビーさんに言われると、やろうって気持ち。
何の違い何の違い
よし。やる気になりました。なんとか、なんとか頑張りたいなと思っておりますんで、気長に待っててください。頑張ります、はい、もう忘れてる人も多いと思いますけどね、一応ご報告しておきます。そんなわけで今回も始めていきましょう。宮島奈美のすみません今まで黙ってたんですけど。知った体で、皆さんが知ってる体でお話をしてしまいましたけれども、一昨年の年末ですか、キキビビリリーさんっていう福岡出身 の, シンガーソングライターの方がいて、とってもね、この番組のジングルも作ってくださった、おしゃれで心地よい音楽を作られる方がいて、でキキビビさんすごい直属の先輩なんで、番組にもゲストで来てもらったんですよ。でその時に曲作っちゃおうよ、テーマソング番組の作っちゃおうよっていう話になって、そこからこう動き出してたんですけど、おかしいな、ほんと1年半も経っててそういうことがあったんですよ。でみんなからも歌詞を募集してたりとかしてて、はい、みんないつできるんですかって感じでこう楽しみに待ってくれてたのは知ってるんです。なんですけども、1年半も経つとメールも来なくなって、もうそのまま忘れられたままって思ったんだけども、やっぱさすがにね、頑張ります。まあそういうことがありましたというご説明でした。ではメールを読んでいきましょう。ラジオネーム七種のゴンちゃんさん、宮地さんおはこんにちは、おはこんにちは一個足りないけど初めてメールします。このポッドキャストを知ったきっかけがランニングです。私もお酒が大好きだったのですが、年齢を重ねるにつれ体重が増えていき、何か運動をしなければと思い、始めやすいランニングから始めました。どうせ始めるからには何か目標を立てようと思い、とりあえず近場で行われるハーフマラソンにエントリーし、先日参加してきました。結果は1時間58分で2時間を切ることができました。すっご。体重も禁酒をしたこともあり、2ヶ月で6キロほど減りました。前に宮地さんが禁酒をしているとのことでしたが、まだ続いていますでしょうか？またピラティス以外で普段運動は行っていますか？すごいですね、2時間切り、えらい。い やっぱなんかやんなきゃなって思ってちゃんと継続してできるだけでもだいぶ徳を積んでますよね。禁酒は続いてません。でもそんな家で飲むことなくなったかな。全然飲まなくなったけど、まあ、あの英語の勉強をする傍ら本当にあの友達とお酒を飲む、週一も飲むかなぐらいにはなりましたかね。でもなんか飲むときは飲んじゃうんだよな。つい最近もなんか二日酔いでしんどいみたいな日あって、何やってんだろうと思いました自分。こんな年にもなってさ、みたいな、本当にいつまでこんなことやってんだろうって、翌日罪悪感に駆られましたけど。まあ飲んでるときって楽しくてね、あれ何なんだろう、飲めば飲むほどペースが上がっちゃうっていうか、おかしいよね。絶対翌日しんどい思いするの分かってるのに、あの時なんで飲んじゃうんだろうって思いません？あれ何なんでしょうね。あとピラティスはやめましたし、最近運動はしてません。何もしてないです。本当にさ、もう笑えないぐらい下っ腹が出てきて、もうちょっと笑えないぐらい、さすがにやばいと思ってるんですけども、ちょっと英語で忙しすぎても、でもね、分かってるんです。運動してなんか適度に休息をとっての方が全てのクオリティが全部上がるっていうことは分かってるんですけど、なんでできないかな。意志が弱いです。えらい、とても刺激を受けました。あ、膝気をつけてくださいね。膝ね、こう走るとね、膝痛めますんでね、ほどほどに、休み休みぜひ。続いてラジオネームゆうかさん。美容院で宮地さんを布教したものです。宮地さんのおっしゃる通り、美容師さんはへえそうなんですねと私の熱量に押されている感じでした。かっこ笑い。なんか以前宮地さんの写真をいっぱい持ってって、こんなに好きなんです、こうやって好きなんですみたいな話を美容師さんにしたっていうメールを送ってくれて、そこで私が、いや美容師さんもだいぶ戸惑ったでしょうねみたいな話をしてた。それに対するアンサーですね。ちなみに私はロングなので、検索すると出てくる宮地さんの入社式の写真を見せて、え前髪の重さや髪の色をこんな感じにしてくださいと時々言っています。そうなんだ、我ながらマニアックだと思ってます。髪を短くしたことがなくて、宮地さんの髪型をボブだと思っていました。ショートって言うんですね、学びました。宮地さんはもう伸ばさないんですか？そして以前職場の研修の発表会で司会を褒められたのが嬉しかったことをきっかけに、フジテレビのニュースを見てアナウンサーの本気読みを鑑賞するのが趣味になっています。さまざまなアナウンサーがいる中で、やっぱり私が一番好きなのは宮地さんの凛とした雰囲気で落ち着いた声色でハキハキと聞き取りやすく話すのを見るのが好きだなと、宮地さんが出演していた頃のイットの録画を見ています。録画。宮地さんの本気読みをまた見たいので、どなたの代打でニュースに出るとき告知してほしいです。すごい、だいぶ変わった方ですね。いや、ありがたい、すごい、ありがとうございます。そうですよ、なんかでも今の長さだともうショートとは言わないかな、もうボブの領域かな。伸ばしてるわけじゃないんですけど、なんだろう、海外に行った時を見据えて、こう全ての髪の長さを一緒にしてるんですよ今。ほら段とかつけたりさ、こうショートカットのままでいくとさ、なんか変な伸び方になっちゃうかなと思って、どっかでこう髪の長さを全部一律にしたいなと思って、今その状況ですね。でもやっぱ切りたくなってきちゃうんだよね。なんかもはやこう結べるくらいの髪の長さになってきて、もうちょっと扱いがめんどくさいなみたいな。髪乾かすのもちょっと時間かかるようになってきたし、もういっそのこと切っちまおうかなと思ってる最近なんですけど。わかんない、もしかしたら海外に行ってる間にロングヘアに戻ってるかもしれない。でも多分日本帰ってきたらまたバッサリ行くと思います。アイデンティティなんで。私の、はい、ショートカットを代表してると思ってるんで、これでも。まあニュースはね、ちょっともうしばらく読んでないんで怖いですね。もうたった2ヶ月とかでもだいぶ読めなくなってる気がするけど、もうそもそも舌が回んなくなってますから、マンダロリアン言えないぐらいなんだから。マンダロリアンって前回か。いやもうちょっとね、感覚をこうなんていうの、保ち続けるための努力はしなきゃいけないなーっていう感じが最近ますますしております。 ありがとうございます、ゆうかさん。また、私が髪を伸ばし始めたら、それを美容室に持ってってください。ちなみに今、髪染めてないんで、私、全く。楽ですよ、髪染めなくて、よくなると。ほんと、毎回、美容室がもう1時間ぐらいで済むから、超楽で。もうこのまま、この髪色、地毛でいこうかな、とかって思い始めてます。続いて、ラジオネーム、深く潜ったままでEさん。数年前に心房細動、まあ、心臓に関わる病気ですねの診断を受け、全身麻酔をしてカテーテル手術を受けました。うわーすごい。事前に歯医者と同様の麻酔を使う旨説明がありました。へー。同時期に歯医者に通院しており、麻酔が効きづらいと感じていましたが、申告はしませんでした。え、麻酔投与後早々に意識は飛び、記憶はありませんが、術後に立ち会った妻から聞いた話では、手術中に先生に呼ばれ、体が動くので麻酔を追加しますと言われ、承認を求められたそうです。嫌な予感はしましたが、やはり聞きづらかったようです。死ななくてよかった。ちなみにアルコール、過去お酒は全然強くありません。日本で一番暑い群馬県から応援しています。ありがとうございます。結構大掛かりな手術だったんでしょうね。でもよかった。きっとメールをしてきてくれているということはお元気になられたんでしょう。そうか。私さ、そう、鼻のさ、手術をするときに、その全身麻酔なんで、麻酔に関する説明もあって、聞いちゃいましたもんね。お酒強い人って麻酔効きづらかったりするんですかみたいな。言ったら、いや、ま、なんか、そんなことはないと思いますけど、みたいな。でも静脈麻酔なんで、背中から入れる麻酔とかもいろいろある、種類があって、その人のこう体調とか体力とか、体質とかによって麻酔科医が見定めて方法を変えるらしいんですけど、いやまあでもそんな、はいみたいな、あんまりないですねみたいな、気にしなくて大丈夫だと思います、お酒の強さとは比例しないですって言ってたんで、まあこの方もそうですよね。お酒は全然強くないけど麻酔が効きづらいっていう。そうなんだ。でもこう怖いですよね。その体がだから動かなかったら、あまり麻酔かかりきってないのに体を動かすようなことがなければ、あんまり麻酔効いてないのに手術始まっちゃうってことでしょ。怖すぎるだろ。痛いってこと。痛い、やだ、もう本当無理。すごいよね、お医者さんって。本当なんかやっぱ無理だな。私もう自分の血抜かれてるの見ただけで倒れちゃうぐらいなんで無理なんですよ。迷走神経反射つって採血とかも苦手なタイプだから、もうお医者さん、特に外科医ねの方々のやってることはちょっともう到底できないなぁと思うわけですけれど、怖いね麻酔。本当に本当に聞き始めると全くわからなくなるのかな。怖え、怖い。全身麻酔の手術初めてだから、はい、そうなんですね。でも体に気をつけてください。ありがとうございます、メッセージ。麻酔に対する見識が深まりました。続いてラジオネーム、みかん星人さん。宮地さん、おはこんばんちは。5月で真夏日って、お体ご自愛くださいね。ありがとうございます。さて、少し前のキャベ踊で、井上咲楽さんのキャベツは踊ったですね、ポッドキャストね。で、清潔感について何を意識したらいいのかわからないというメールが紹介されていました。井上咲楽さんにどうですかと振られた我らが石井さんは、サイズ感に気をつけているとおっしゃっており、私もサイズ感は特に気をつけているので、あの天才と同じ感覚だと嬉しくなりました。いじられてますよ。過去、ちなみに今日の石井さんのサイズ感はどうですか。まあいい感じです。そろそろ清潔感について特に気にしなければならなくなる季節がやってきますが、私個人的には特に匂いと乳首に気をつけていて、夏場のニップレスは必需品になります。そこで宮地さんに質問です。宮地的清潔感、ここ大事というものがあったら教えてください。はい、へー、ニップレスつけてる人初めて見た。あれって日常使いするもんなんですね。 なんか勝手なイメージだけど、なんかハリウッドセレブとかがさ、こうすごいパーカーンって胸元開いてるドレスを着てる時に、まあ、つけるものみたいなイメージ。もう日常生活とほど遠いものだと思ってたんですけど、そんな、知らないところで男性の皆さんはこういろいろ気をつけてらっしゃるんだろうね。うん。なんですかね、清潔感ね。まあ確かにサイズ感はありますよね。石井さん割と今日ちょっと、そんななんかピチッとはしてないけど、大きすぎずな感じのシャツを着ています。
ピチッとしてるってやっぱ、ちょっと嫌じゃないですか。
それなんか自分の、自分が快適じゃないってことですか。
まあまあそれもありますけど、なんか見た目がこう。
ああ、体のラインも出るし。
そうそう。ピチピチの着てる人。
いますね。でも、おおむね筋肉ある人じゃないですか。うん。あれはだって見せたくて着てるからね。まあでもそれは、いやまあ、でも清潔感が、ないとかいう感じじゃないじゃないですか。まあ、
別の話。
そう、別の話じゃないですか。好みっていうか。うん。だとは思うけど、まあ確かにサイズ感はあるか。でもそうするとさ、こういわゆるこう B ボーイみたいな、こうルーズでダボダボできる人たちが清潔感がないかと言われると、そうでもないような気もするし、なんでしょうね。サイズ感以外に、服のシワ綺麗さとか匂いとか結構総合的なことが気になるかもな。でもさ、あんまりいなくないですか？なんかこの人清潔感ないな、みたいな人って。あんまり意外といない気がする。あ、でも、髪の毛かな？髪の毛と肌かな？全然肌荒れがダメって言ってるんじゃなくて、その全く手入れというか気にしてない感じの肌の人は、こう、清潔感という意味では改善の余地があるかなという感じがするかな。あと髪の毛とかも割となんかボサボサだと清潔感出づらいですよね。ほら、なんか割と印象って一番こう髪型で決まるみたいなとこあるじゃないですか。だから髪型じゃないかな。髪型。うん。な気がします。まあ、ロン毛、男性でロン毛だから清潔感ないとかじゃなくて、その、手入れされている質感かどうかっていう感じ？まあ、あとはやっぱ歯とか。歯磨きしてなさそうな歯だったら嫌だなと。あんまいないけどね。あと爪とか。爪がすごい伸びてる男性とかは嫌かもな。特段の理由がない。伸ばしてる理由がない場合はちょっとなんか嫌かなって感じはするけどな。爪の間とかね、いろいろ物入りやすいじゃないですか。なんか爪伸びててなんか爪の間が黒ずんでるみたいな、ちょっとないかな。意外と手先って見られちゃうからね。意外とありますね、私。いろいろありますね、割とね。なんかちょっと通り一遍のこと言ってる気がするけど、みんな一緒じゃないかな、そこら辺は。そんな感じがいたします。なんか面白くなくてすいませんね。当たり前のことを言ったような気がする、はい、未完成人さん、ちなみにこの間なんかポッドキャスト関連のイベントで竹内さんが会ったって言ってました。声をかけてくださったようで。どんな方だったんだろう。私はお会いしたことないです。最後に1通。ラジオネーム、福岡で6年過ごしたアラフォーさん。宮地さん、番組スタッフの皆様、いつも隅田間楽しく拝聴しております。宮地さんが今年の秋から海外の大学院に留学されるというお話を拝見しました。宮地さんは福岡のご出身とのことですが、私も大学院の6年間を福岡で過ごしたため、勝手ながら親近感を持っております。私も最近小さな新しい挑戦として、学生、大学院生、若手研究家のお金に関するあるあるをまとめた Kindle 電子書籍を作成し、試しに販売してみました。タイトルは、学生、大学院生、若手研究者のお金あるあるで、そのままじゃん。そのまますぎる。結果は、私自身と友人を含めて合計4部。数字だけ見れば本当に小さな一歩ですが、実際に Amazon のページに自分の電子書籍が並んだ時は思った以上に嬉しく不思議な気持ちになりました。初めてのことばかりで手探りでしたが、完璧を目指すよりまずは小さく試してみることの大切さを感じました。大事。 宮地さんの海外大学院への挑戦とは規模も内容も全く違いますが、今いる場所から少し外に出て新しい環境や方法に向かってみるという意味で勝手ながら背中を押された気がします。健康づくりの世界にもプラス10、10ですね、今より10分多く体を動かそうという考え方がありますが、新しい挑戦も今より少しだけから始めるのが大切なのかもしれません。ほう、示唆に富んでいますね。へえ、面白い。まずこの本が何なんだっていう、どんな本なのかっていうこと気になりますけど、そんななんか研究をされている学生の方とか研究者の中ではお金に関するこういろいろな悩みとかがあるんですかね。ちょっと読んでみようかなっていう気になっちゃったけど、本当あのおっしゃってるように、そう、完璧を目指すよりまずは小さく試してみることの方が大事。なんか自分に返ってきてる感じあんだけど運動はしてないし、歌詞はずっと書けないし、もう最初から完璧を目指そうとする人のあるあるですよね、末路ですよね。そういうとこあんだよな。こう完璧主義者でもないんだと思うんですけど、なんかね、始めると早いけど腰を上げるまで時間かかるっていうか、なんかそれも精神衛生上良くないっていうことも分かってはいるんだけど、なんか動けないみたいなこととかね。絶対なんか1年かけて 100% より半年かけて 60% のがいいもんね。その半年分でさ 100%、120% にやっていける、こう余裕と余裕ができるから。そうなんですよ。とても深く響きました。真理ですね。大切なことを思い出させていただいたような気がしますね。ありがとうございます。なんか落ち込んじゃった自分はダメだなっていう気持ちになってきちゃった本当。まあ頑張りましょう、一歩ずつね。はい。まあでもまあ、ケツ合わせで取り返すのもいいと思うけどね。うん。まあそれも、自分が追い詰められるだけで、常に。もう今もう私も追い詰められてるから、もうちょっとあれだけど。はい。コツコツやるっていうことも大事だし、まあ自分に合ったやり方はあるとは思いますけどね。はい。というわけで、メッセージありがとうございました。ぜひ、引き続き、すみっこの皆さんからのメールをお待ちしております。番組の感想ですとか、宮地への質問、あとはお悩み相談とか、今まで黙っていたことなどなどもお待ちしております。メールの送り先は番組の概要欄の URL か、私のインスタグラムのハイライト、ポッドキャストってハイライトありますので、そちらから飛んでください。そして SNS に感想をポストする際はハッシュタグすみだま、すみひらがな、だまは漢字のだまる一文字です。ぜひつけてポストをお願いいたします。というわけで、いよいよね6月13日ね。特に何もないんだけどね、6月ね。英語を引き続き私は頑張ってまいります。皆さんもそれぞれの持ち場で頑張ってください。ということでまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地真奈美のすみません、今まで黙ってたんですけど。